Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で岡山津島局 OHB スタジオよりお送りします。
始まりました、金チャイ OHB の12月号。今回のお相手は法学部2回生の東内と
法学部1回生の長尾でお送りします。
よろしくお願いします。さて、
はい、
もう12月ですよ。
ね、12月ですね。早いもんです。
早すぎる。やばい、
ね、早い。
やばいな。もうでも12月って割と多分1年の中でイベントが多いようなイメージがあるんですよね。
そうですね、まあ、ざっと挙げるだけでも、ね、クリスマスであったり忘年会であったりね、まあ、年末年始、まあ、これ12月に入るかわからないんですけど、なんかあったりしますもんね。
さて、
はい、
長尾劇は12月はどのようにお過ごしで、
まあ、そうですね、12月はそうか、クリスマスは部活でね、
あ、はいはいはい、
イベントがありますから。
確かに、
うん、
あ、じゃあもう無事独り身で寂しい聖夜を過ごすことはないってわけですね。
まあそうですね。
いや、素晴らしいよ。
よかったよかった、うん、まあそれとか、まあ、忘年会があったりね、サークルの、
あ、
はい、まあ、みんなで、ね、わちゃわちゃワイワイしたいと思います。
お、楽しみですね。
東内さんはどうですか。
まあまあまあ、でもちゃんと12月はまあクリコンがあるとして、
うん
うん
うん、それ以外は、あ、じゃあ年末とかどうですか。
年末、うん、
実家に帰ったりしないんですか。
いや、残念ながら実家生なんで毎日帰省してるんですよ。
あ、なるほど。
ええ、なんで、
はい、
特に変わり映えがないんですよね。
あー、もう毎年同じみたいな感じですか。
そうですね、特になんかもう私はお家に帰って家族と過ごすんだみたいなの、そんな毎日やし、うん、
変わり映えが
ないんですよね。なんでちょっと頑張ってこれからやることを見つけないと。あー、でも大掃除はしないとなって。
あ、確かにそうですよね。大掃除はちょっと自分でも課題になってるところなんで。
何そのすごい深刻な言い方する。
ちょっと気合い入れて取り掛かろうかなって思ってます。
いや、でも本当そうですよね。なんか大掃除ってもう本当に憂鬱なんですけど、でもやんないと汚いし。
まあでもね、そんな憂鬱な前にちゃんと楽しい行事が山ほどあると思うんで。
本当ですね、
はい、
まあ多分これを聞いてる皆さんもね、いろいろとイベントがあると思います、
はい、
ので、まあ、世の中の学生たちにね、こう12月どんな風に過ごしてるのか、ちょっとインタビューがあるらしいんで、
はい、
ちょっと聞いていきたいと。
そうですね、
聞いていきましょう。思います。
はい、
はい、
12月のイベントとは何かっていうことで聞いてるんですけど、12月のイベントで思いつくものは何ですか？
クリスマス。
クリスマスですか？クリスマスの思い出とかありますか？
クリスマスの思い出、何やろ、女の子とご飯行って、その時告白したこと。
おで、その告白の返事はどうだったんですか？
あ、その時付き合いました。
よかったです
ね。いいですね。
で、1年経って、もう次のクリスマスとかはどうしたんですか？
あ、いや、もうその子は3ヶ月ぐらいで別れました。
で、今年のクリスマスとか楽しみにしてることとかありますか？
今年は、そうですね、
まあ、今年は独り身ですかね。
そうですね、もう今、違う彼女いるんで。
いるんかい。
ご飯食べに行ったりとかですかね。
いいですね。
その人とは今どれくらいになるんですか？
今、3ヶ月ぐらいです。
もうそろそろやね。
まあそろそろ何がそろそろや。
なんかプレゼントとかもするんですか？
プレゼントは考え中です。
おお、
いいな。
今はどういうものにしようかって考えてるんですか？
パジャマとか。
ああ、
パジャマ。
こう柄物というか。全然そうでもないですか？お皿。
お皿か。
いや、お皿ちょっと恥ずかしい感じ。なんか結構高いし、プレゼントするだけでいいかな。こうパジャマとか、あと防寒具、マフラーとか。
ああ、いいですよね。
それぐらいが
ベストベスト。
じゃあ今年の年末とかは一緒に過ごすとかするんですか？
年末は実家に帰るつもりですね。そう、お互い実家に帰るんで。
で、ゆっくりされる感じですか？
ゆっくりしようと思ってます。
いや、やっぱ恋人と過ごすクリスマスっていいですよね。
いいっすね。
ねえ、本当に
本当にね。
まあ頑張っていきましょう。
はい、
ってことで、まあ、次のインタビューちょっと聞いてみましょう。
はい。
12月のイベントとしては何を思いつきますか？
クリスマスですかね。
クリスマスの思い出とかありますか？
クリスマスの思い出、
情けだな。
一回、クリスマスの思い出か。
めっちゃ考えるやん。
サンタさんにこれが欲しいって言ってお願いしてたんですけど、
あ、いいな。
それと違うやつが、まあ、たまに届くんですけど、それが2年連続で続いた時にサンタに対して激怒したっていうことがありますね。
サンタに激怒すんの？
謎すぎ
る。何をお願いしたんですか？
まあ、プラレール。
あー、そっち派ね。
プラレールとかが好きだったので、プラレールのちょっと高いような値段が張るようなセットみたいなのが欲しいってお願いしてたんですけど、
あ、それはちょっとね、
セットじゃなくて列車一両
がいて、
まあ、サンタさんもちょっと世知辛くなったかなみたいな感じのことが2年連続続きまして、サンタさんに対してむっちゃ激怒するっていうことがあったんですけど、なんで言うこと聞かんのみたいな感じで多分怒っとったみたいなのは後から聞いたんですけど、僕はそのなんか怒ったかなぐらいは覚えてるんですけど、そこまで覚えてなくて、でも親がサンタに対して怒るなんてっていう感じで、まあたまに言われますけどね。
可愛い思い出だな。
クリスマスがあると楽しみですか？
それ楽しみでしょ。
クリスマス基本的には、クリスマスだから楽しみやなとは思うんですけど、ちょっとまあまあね、彼氏、彼女いない歴イコール年齢の人間なもんで、
あらららら、
まあ、あの仲良く2人組でいる人たちを見ると、はぁーと、ちょっと嫉妬ではないけど、なんかイラっときたりっていうのがあるので、最近は微妙になってきましたね。
それは嫉妬では。
っぱクリスマス彼女といたいっていう気持ちがあるんですか？
まあそんなにあの彼女が欲しいとかは思ってないんですけど。
嘘つけよ。
その2人組でずっと道端のど真ん中で堂々とされるとちょっと邪魔みたいな感じに思ってしまって、それそこからちょっといらんみたいな感じで怒ったりはしないけど、ちょっと不機嫌になったりみたいな感じにはなりますね。
じゃあ今年のクリスマスはどうされますか？
今年のクリスマスはちょっと部活の方でワイワイしようみたいなクリスマスパーティーみたいなのがあるので、それに参加しようかなと思ってますね。
クリスマスパーティーって何をするんですか？
ですね、本来は部活なんですけど、そこの上の幹事みたいな人たちが交代、新旧が交代するの役員交代式をがメインなんですけど、それとクリスマスを合わせてちょっとパーティー気分で楽しもうみたいな感じのイベントをやってまして、それが今年はクリスマスデーにやるので、それに参加しようかなと思ってます。
楽しみですか？
楽しみですね。
楽しみですね。
まあやっぱりどこの部活もクリスマスとか役員交代的なああいうイベントってあるみたいですね。
そうですね、
なんか結構うちと似てたような、
うん、なんか類似していましたね。
うん、そうですね。まあでもやっぱみんなそうなんでしょうね、
はい、うんうん。
まあじゃあ次行きますか。
はい、そうですね。
はい、
イベントとしては何を思い浮かべますか？
もう年末年始はクリスマスと、あとはその新年のお掃除と、あとまあなんかおなんだっけ、
なんだ、
おせち食べるぐらいしか出てこないんですけど。
ああ、いいな、おせち。
ほど。
あとはまあ帰省ぐらいですね。
まずクリスマスの思い出とかっていうのはありますか？
クリスマスはその家がキリスト教なんで、結構かなりクリスマスの前から祝って、かなりまあなんかひどい時とか11月10月くらいからもクリスマスムード家の中だったりするんですけど、
早いな。
結構ね、まあ、親戚とかと集まって普通にみんなでワイワイ料理食べるって感じです、
ね、親戚で集まるんです
ね。10月かってめっちゃ早いですよね、
うん、いやめっちゃ早いですね。
ちなみにどんなことを始めてらっしゃるんですか？
だいたいなんかラジオでなんかクリスマスの曲流したり、あとはでも飾り付けはそんな11月とかからはしないんですけど、12月になったらだいたい飾り付け出したりとか、そんな感じですね。
ということは12月に入ってから
本格的です
クリスマスツリーを飾り付けていって、
そうですね、それだったり、あとは、まあ、これは日本ではやってないんですけど、海外にいた時とかはクリスマスの何日前だったか忘れたんですけど、かなり前からその毎朝教会行ったりとかして、まあ、朝一の教会行って学校行くとかそういうのやってました、
海外に経験が、海外行った経験があるっていうことから聞いたんですけど、
はい、
日本と海外のクリスマスの差とかあるんですか？
もうで大きい差で言うと、日本のクリスマスってどっちかというとなんか恋人とかそういう日なんですけど、海外で言ったらあのキリストを祝う日だったりとか、特に僕はキリスト教のやつが強かったんでそういうのだったり、あとはなんか家族だったり親戚で集まるみたいなのが強かったです。
なるほど、ありがとうございます。
そうなんですね。
大晦日とかの思い出とかもありますか？
はい、大晦日もさっきのつながりで言うと、日本はだいたいおせちとか作って結構長めに祝うじゃないですか、大晦日だったり新年も、はい、海外って意外となんかあっさりしてて、なんかもうクリスマスのおまけみたいな感じで本当に1日2日で終わるみたいな感じなんですけど、まあでも料理を作るっていうのはどこも同じで、それをそのまあなんか大晦日だったりを祝うのが、海外は結構なんか花火とかそういうので爆竹だったりを家でやったりとかして祝うのが多かったです。
まあよく聞きますもんね。
ありがとうございます。今年の大晦日、クリスマスの予定とかは？
特にまだ決まってないですね、さすがに。
帰省とかはされますか？
ああ、まあ
一個考えてるのが僕、海外の方結構長い間いたんで、はい、そっちに帰ってもいいかなとはちょっと思ってたんですけど、まだ決めてないっていうか、多分あんまり帰んないかなって感じでは思ってるんですけど。
実家の方が海外なんですか？
いや、なんかハーフなんで両方っていう感じなんで。
おお、すごい、
はい、いいな。いやでもいいですね、海外で過ごすってね。
なんかすごいおしゃれ
ね。はい、やっぱり海外のクリスマスと日本のクリスマスってちょっと違うんですね。
なんか全然違うっていうか
ね。クリスマスとお正月のね、あの親戚と過ごすか恋人と過ごすかっていうところは結構びっくりしましたね。
まあでもよくよく考えれば、まあ確かに、
まあそうですよね、
イエスさんのバースデーパーリーなんで、
まあそう、うん、そもそも恋人と過ごす方がおかしいっていう、うんうん、
まあ確かに、まあ、
嫉妬ではないんですけどはい、まあ、はい、次いきますか。
はい、
12月のイベントとしては何が思いつきますか？
クリスマス、
まあ、やっぱ多いですよね、うん、
クリスマスですか、
うん、あ、年越し、
あ、年越しもありますよね、うん、で、まあクリスマスの思い出とかっていうのはありますか？
いつも学校があった。
それはもう
あーきついね。
いつも学校があって、う
ん、はい、
普通の平日やった。
あーですよね
確かに、
まあまああるあるではある。
まあ、今年も大学は24日が
24日まで
クリスマスありますよね。授業ですし、25は普通に休みですもんね、うん、
25から1月の4日まで、
まあ、今年の25日の予定とかあるんですか？
25日、私仕方の学生で、はい、ちょっと病院の研修があって、
はい、
あら
バリバリ
授業って感じです
か、ね、はい、あらららら、
今年も、
ね、
今年も平日ですね。
何の授業があるんですか？
授業というか、あの個人的に病院での研修があって、それに1日行ってます。
あ、1日
どこの科でやるんですか？
1日病院で過ごすのか、
科というか
看護なんで、看護全体の実技研修みたいなのがあって。
あ、そうですかじゃあ今それに向け事前学習みたいなことを
そうです、
してるんです
ね、うん、そうそう。
何か大変なことってありましたか？
やっぱり病院の方がは免許持ってはって、私はまだ学生やから医療的な知識が全然足りなくて、
あ、
必死です。
あ、すごい頑張ってるんですね。
確かに大変ですよね、うん、自分に専門的な知識がないと。
そうそうそう、
必死になっちゃいますよね。
看護師さんが感覚で処理できることも、私はいちいちこう、これはどうなってるんですかとか聞かないとダメだから、
あしんどいな。
年末とかは予定とかありますか？
年末も実家に帰らず病棟で勤務してます
。
お仕事されてるみたい
なんかバイトでそういうのがあって、あ、病院でバイトしてます。あ、
バイトでも病院？
すごい。今もやってるんですか？
今も精神科で、
精神科、はい、
精神科。
年末とかの思い出とかありますか？
年末はやっぱり実家におった時は家族で年越しそば食べて、はい、うん、ダラダラダラダラテレビを見るっていう、うん、
平和だ。
そうか、そばか。
まあ楽しい年末を送ってください、
はい、そういえば、まあ、我々も高校生ぐらいの時は結構クリスマスとか平日だったなって。
ですよね、
うん、まあでもさすがに大学生になってからもうえ、なんかかわいそう
ね、えやっぱりクリスマス、ね、恋人たちとか過ごしたい時期に、ちょっと研修っていうのはね、
彼女多分でもこの調子だとこれからあと数年はなんかクリスマスが潰れそうな予感がするので、
ね、そんな気しますもんね、年末もね、バイトでっていう、
もう多分全部潰れていっちゃうので、多分本当に楽しめるのは大人になってからなんだろうなって思って、ちょっと頑張ってください
、はい、頑張ってもらいましょうか、
ね、はい、
はい、まあこんな感じでね、インタビュー聞いてきたわけなんですけども、
はい、
東内さん、
はい、
あなたのクリスマスの、はい、クリスマスとか年末年始の思い出とかなんかありますか？
はい、思い出は、まあでもそんな、まあ、さっきの のハーフの方みたいな、そんな、はい、こうクリスマスをガチでやるみたいなのもなければ、まあ年末年始盛り上がるわけでもなかったんですけど、
はい、強いて言うなら、
まあ、強いて言うなら年賀状を、まあ、毎年書いてたかなって感じですよ ね。
確かに結構年賀状書くのって大変ですよね。
ね、で、あの小学校の時とかめちゃめちゃ書いてませんでした。
ああ書いてました書いてました。
なんか特にめっちゃ仲いいわけでもないのに、あの終業式の前ぐらいに、ねえねえねえねえ、ちょ住所教えてよみたいな。
あ
めっちゃ聞いて、なんかすごい真
面目に紙にメモしていったりね。
すごい書いてたけど、なんかでもだんだんとなんか枚数減ってません最近。
そうですよね。もう小学校の時はちゃんと1枚1枚書いてたんですけど、クラスのみんなに。中学校になったらもう仲のいい友達だけとかになって、もう高校の時に至ってはもう大体 LINE で明けおめで済ました
り。そうなんですよね、明けおめってなんかもう短すぎません、明けましておめでとうございますって4文字になっちゃってると思って
年賀状なんて名前と住所とあとなんか言葉と絵をポンってつけるんですけどね、もう LINE で4文字で済ませちゃうっていう、
なんかもう寂しいなって思うんで、まあでも今年はちょっと年賀状書いてみたいななんて。
あ、そうですか。
はい、なんかこのまま行くと本当に書くことなくなっちゃいそうなんでそろそろその文化を、慣習を、私の中での慣習を復活させていきたいなって思ってますね。
まあ、そうですよね。だいたい親戚とかには送るんですけど、友達に送るってなったら、ね、
なんかあんまり
数は限られてくるかな。
送んないんで、これからちょっと友達とかに住所を聞いてみたりなんかしようかなって思ってます。
年賀状っていうねやつはまあ特別な感じなんで、
なんでね。じゃあ長尾くんはなんかイベント的な思い出ありますか？
そうですね、あの小学校の低学年の時なんですけど、あのクリスマスもちろんワクワクするわけですよ。
しますね。
何せサンタさんを信じていましたから。
いや本当よ、
もうあの頃の純粋な気持ち。
いや ね、
あのサンタさんプレゼント持ってきてくれるじゃないですか。
持ってきてくれる。
だからもう24日に、その紙に自分は僕は何々が欲しいです、例えばそれゲームのソフトであったり、ね、それ欲しいですって書いて、それを窓に貼って、
え
窓にこう外に文字が見えるように。
あなるほど。
そのサンタさんに見てもらえるように
っ
てい
う。
あでなんかやたら拝んでました、天にお願いしますお願いしますって。
すごいピュア。
それこそ小学校の1年生の時とか、家が近かった、まあ、友達のところ行って、そのクリスマスのお願いを書いて、でなんか舞を踊ってました。
いや、
サンタさんにこう捧げる舞をやってました謎のね。
え、それはあのとっても興味深いので今度やってもらいたいなって。
嫌ですよ
やだ。でそれでちゃんと無事届いたんですか？
届きましたね。
ああよかった
ね。目覚まし時計が届きました。
おお
小学校1年生の時のプレゼントはそれでした。
でもなんか結構これはうちだけなのかもしれないですけど、事前に親から聞かれたりしませんでした？
あー何が欲しいみたいな。
今年はサンタさんに何頼むのみたいな。
あーちょっとこうしれっとこう質問してくる。
やっぱりサンタさんも準備が大事なんで
サンタさんもね準備が
先に事前に聞いとかないと多分準備間に合わないんで、
ねえその予算とかね、
さりげなくなんか聞かれたりして答えたら、いやそれはなんかちょっとサンタさんも困るんじゃないかなみたいな言われて
大人の事情みたいな
それはでもちょっと値段的にもサンタさんがみたいに言われて、そうかって書き換えてたりしたんですけど。
そう、あのよくあるのがそのこれこれが欲しいなって言ったら、その両親がじゃあちゃんと言うこと聞いてお手伝いとかしてたらあかんよって。
あ言ってました言ってました。
賢くない子にはサンタさん来んよって。
いやもうそれすごい信じてめっちゃ真面目に生きてた
ね。
いやもう本当にサンタさん来ると思ってあ
いや思ってましたよ。
思ってました。
誰しもが思うことやと思うこれは
ね。もう今となっては サンタさんの正体も知ってしまって、
小6のクリスマスの後かぐらいに打ち明けられました。
あ、打ち明けられるパターン。
そう、でもその時はうすうす気づいてたんで、
あ、そうなんですね、
うん、やっぱりねみたいな。
はあ、なるほど。私見つけちゃったんすよね。
あやってしまった。
え、何これみたいな。
あその時のご両親の反応は。
いや、もう私何も言わずにしまって
、はい、大人の対応ってやつですか、
はい、なんで、あ、そうだったんだってなって、
知りたくなかった事実知ってしまったって感じですね。そうなん
です
よ。
で、まあ結局多分打ち明けられることはなかったんで、
へえ、
はい、なんか自然とだんだん私が悪い子になって、だんだんとサンタが来なくなったって感じですね。
あ、そうかもしんない。
そう、
ちょっとだんだんいろんな煩悩とかが、
そう、ちょっとなんで
ピュアな心を忘れちゃって、悪い子になってサンタさんが来なくなったっていう。
そうなんですよ。もう来ないですね。あ、ちょっと悲しいっすわ。まあでも結構12月って思い出というか、
うん、
今までも結構ワクワクドキドキがいっぱいあったなって思うと、
まあいい月ですよね。
ね、本当に本当に、なんで今年も楽しみたいんですよ。
はい、
今年も楽しみたい。
俺も楽しみたいです。
はい、そうですね。でもまあいないんでね、そのあれが、
あそのね、クリスマスに傍らにいるべき
存在が。そうなんですよ。だってもう一人目の聞きました。
ねえ、
ねえ、
本当にな
んなんすか、
クリスマスに告白して。はあ、
はあ、
3ヶ月で別れた後また別の彼女ができて、
ね、で今3ヶ月目らしいですけど、
今3ヶ月目っていうね。
はーん、
まあどうなることやら、
ね、もう別に嫉妬してるわけじゃないんで、
まあ、嫉妬してるわけじゃないですよね、うんうん、2人目みたいに、ね、
そうそうそうそう、うん、別に、ね、欲しいなんか思ってないですから、
もう嫉妬じゃないんですけど、
そう、辛いな。
まあでもいいじゃないですか、そのやっぱ部活とかでね、
はい、そうですよ、
友達とワイワイするのも絶対楽しいと思います。
そうそう、
まあ、忘年会とかもありますしね、クリスマスとか年末だけじゃなくて、
本当だよ、
ね、
楽しんでいきましょう、
ね、楽しんでいかなければ人生楽しくないですから、はい、
そう、まあでもあれですよね、楽しもうと思っても、最近結構ここ先週あたりかな、急にグッと冷え込んだじゃないですか、
は
い、
あー確かに、
はい、
うん、
なんでまあ皆さんも風邪に気をつけていきましょうっていう話ですよ。
そうですよね、
はい、私も風邪ひいちゃってるんで今。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
いや、もう本当に楽しいイベントがいくらあってもやっぱりその肝心の体調が良くなかったらそれも十分に楽しめないんで。
はい、そうですね。なんでまあ皆さんも体調には気をつけて、これからまあ12月たくさんイベントあるんで、
はい、
楽しんでいってください。
楽しんでいきましょう。
うい うい、というわけで今回は法学部2回生の島内と
法学部1回生の長尾でお送りしました。
ありがとうございました。
リレー小説レッドカーペット。冬が近づいているある日、僕はある人に会うため電車に乗った。早朝ということもあって遠出をするであろうキャリーバッグを持った乗客が多い。わざわざ早く出るのはご苦労なことだと感じたが、かという僕も遠出する身なので人のことは言えない。僕は空いていた向かい合いの4人席に座った。小さい駅であったから、僕が乗った駅からの乗客は僕を含めて2人だけだった。電車に揺られながら6時間の旅になる。次の駅で若々しいおばさん方が乗ってきた。そしてその中の1人が僕の向かいの席に座った。 素朴な服装をしているおばさんだが、何かやる気に満ち溢れているように見えた。僕は変わった人だなと思い、話したくなかったので窓を見ていると、そのおばさんが、お兄さんはどこに向かわれているのですか？とハキハキした声で聞いてきた。さすがに無言でいると嫌なやつだと周りに思われたくなかったので、話をすぐ終わらせたい感じで、ある人に会うために名古屋へ行きますと答えた。名古屋ですか、遠いですね。旅というものは出会いですね。あなたと出会ったのも出会い、このあと起こることも出会いです。旅を楽しんでくださいね、とうなずきながら聞いた。そのおばさんの右の袖から紅白のミサンガをつけているのが見えた。短い会話で次の駅に着き、そのおばさんが降りていった。何が言いたかったのか僕にはわからなかった。旅は出会いと言っていたが、僕は今から別れを告げに行くのだが、と反発したい気持ちがあった。電車に乗って30分を過ぎると岡山に着いた。大きな駅ともあって多くの乗客が乗ってきた。僕の向かいにまた二人組が座った。その人たちは女子高生だった。聞き耳を立てているわけではなかったが、その二人は恋バナをしていた。恋バナが気になったので、その二人を注意深く聞いていると、男の人って前髪切ったとかイヤリング変えたとか小さな変化に気づかないよね。気づいてくれると嬉しいけどね、なかなか気づかないものじゃない？つい僕はこの意見に同感してしまった。すると強い口調で、思いがあるからこそ美しくなりたいんだよ、答えるように、それは言えてる、ともう一人の子が言った。強い意志が人間を動かしているのではないかと感じる。そうこう30分聞いているうちに高校生たちは降りていった。女性の気持ちを考えられていなかったと感じた。見えていない部分があると思い知らされた。電車はトンネルの中へと入っていく。姫路を過ぎると乗り換えだ。乗り換えると人が多いためかスペースが狭い。1時間くらいその状態が続いた。大阪を過ぎた頃になるとクロス席が空いた。僕はそっとその席に着いた。続けて若いスーツを着た男性が僕の隣に座った。その男性はスマートフォンで誰かとメッセージのやり取りをしている。彼の表情はにこやかで雲一つない様子だった。家族とのやり取りなのだろうか、はたまた彼女さんとのやり取りなのか、気になって仕方がなかった。思わず、メッセージのやり取りって楽しいですよね、と言ってしまった。彼はえって目に動揺があったが、そうですね、とにっこりした顔で返事をしてくれた。続けて彼は、特別な人とのやりとりなので、特に楽しいですし、嬉しいですよ。と言っても、喧嘩して仲が少し悪くなったんですけどね。真剣に向き合って解決して、より強い絆で結ばれました。わからなかったものが見えてきた気がするんです。と言った。僕は、見えてないんじゃなく、見ていないだけだと痛感させられた。 真剣に向き合えば変わるものですかね。僕も喧嘩して向き合っていなかったんです。だから別れを告げに行こうとしていました。旅に出ているうちに自分にできていなかったことを痛感させられました。涙目になりながらそう言った。彼はうなずきながら頑張れと言った気がした。次の駅で彼は去っていった。ふと振り返ってみると、今までちゃんと人と話をしていなかったためか、対話が大事だと感じた。電車は名古屋へと向かっていく。旅はまだ続いていく。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で岡山津島局 OHB スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camelot.